2、神田三河町の半七のうちでは、親分と翔太が向かい合っていた。だが、土地のやつらもボンクラですよ、と翔太は笑った。土地のやつらはまあ仕方がないとしても、町役人でも勤めるやつらは、もう少し目が開いていそうなものだが。その腕は、現場で切られたものではねえ。どこからか捨てに来たのか、犬が咥えてきたのか、二つに一つですよ。人間の腕一本を切ったら、生血が随分出るはずだが、そこらに血の跡なんか、ろくろく残ってやしません。はじめに、それを見つけたという常磐津の師匠は、どんな女だ？半七は聞いた。実相寺門前にいる門司吉という女で、わしが訪ねて行った時には、湯に行ったとか言うので留守でしたが、近所の話じゃ、何でも年は34、5で、色の浅黒い力んだ顔の、器量は悪くない女だそうで。浄瑠璃は別にうまいというほどでもねえが、なかなか良い弟子があって、随分遠いところから通ってくるのがあるので、場末の師匠にしては、内服らしいという噂です。門司吉には、旦那も亭主もねえのか、半七はまた聞いた。旦那はあります、と翔太は答えた。原宿町の倉田屋という酒屋の亭主だそうですが、門司吉は関心にその旦那一人を守っていて、ちっとも浮気らしいことをしねえばかりか、その旦那に遠慮して男の弟子を一切取らねえというのです。今時の師匠には珍しいじゃありませんか。珍しい方だな。奉行所を呼び出して町木御関門のご褒美でもやるか。半七は笑った。師匠はまあそれとして、さてその腕の一件だが、その唐人飴屋というのは何やつかな？うちはどこだ？四ツ谷の法善寺門前の虎吉というやつだと聞きましたから、実は帰り道に四ツ谷へ回って北町の法善寺門前を軒並みに洗ってみましたが、虎も熊もいやしません。やろう、きっとでたらめですよ。そうかもしれねえ。だが、この広い江戸にも、唐人飴が50人も100人もいるはずはねえ。それからそれへと仲間を洗っていったら、大抵わかるだろう。じゃあ、すぐに取り掛かりますか。ともかくも、そうしなけりゃなるめえ、と半七は言った。ちょうどいいことには、下っ引きの源氏の友達に飴屋があるはずだ。あいつと相談してやってくれ。俺も青山へ一度行ってみよう。言いかけて半七はまた考えた。なあ、翔太。土地の者は、その飴屋を、隠密だとか、取り方だとか言っているそうだが、よもや、そんなことはあるめえな。隠密や取り方が、何かの恨みを受けたために、あるいは、何かの犯罪、露見を防ぐために、闇討ちに遭うようなことがないとは言えない。もしそうならば、その片腕を、人目に触れるような場所へ捨てるはずはあるまい。ことに、証拠となるべき唐人服の片袖を、そのままに添えておくなどは、あまりに用心が足らないように思われる。しかしまた、世間には大胆なやつがあって、わざと面当てらしく、そんなことをしないとも限らない。もしそうならば、あの辺に住む悪旗本か悪御家人などの仕業である。相手が屋敷者であると、その詮議が難しいと半七は思った。 そのうちに翔太はにわかに叫んだ。あ、いけねえ。とんだことを忘れていた。親分、堪忍しておくんなせ。実はその腕はね、切れ味のいいものですっぱりとやったのじゃありません。担当か包丁でゴリゴリやったらしい。その傷口がどうもそうらしく見えましたよ。そうか、と半七はさらに考えた。そうすると、その下手人は屋敷者ではないらしい。何にしても、ここで考えていても果てしがない。現場を一応調べた上で、臨機応変の処置を取るのほかはないので、やはり最初の予定通りに、まず飴屋の仲間を洗わせることにした。下っ引きの源次は、下屋で飴屋をしている。それと相談して、万事いいようにしろと翔太に重ねて言い含めた。よし。親分は明日青山へ出かけますかへ。日暮れに差し掛かってバスへ踏み出しても埒が明くめ。明日ゆっくり出かけることにしよう。それじゃあそのつもりであります。翔太は約束して帰った。帰るときに、彼は今日の掘り出し物を自慢して、これも青山へ墓参りに行ったおかげであるから、死んだ親父の引き合わせかもしれないなどと言って、半七を笑わせた。まったく親はありがたい。お前のような不幸者にも、掘り出し物をさせてくれるとからかわれて、翔太は頭をかいて帰った。明くる朝は晴れていた。半七は八丁堀の屋敷へ行って東尋飴の探索に取りかかることを一応報告した上で、山の手へぶらぶら登っていくと、時効は旧暦の四月であるから、青山あたりはその名のように青葉に包まれていた。ここらの土地の姿は明治以後著しく変わってしまって、ほとんど昔の跡を尋ぬべきようもないが、今日繁盛する青山の大通りはすべて武家屋敷であったと思えばよい。町屋は善光寺門前と、この物語に現れている久保町の一部に過ぎない。青山五丁目六丁目は百人町の武家屋敷で、かの御世節でおなじみのところ青山百人町に鈴木モンドという侍はここに住んでいたらしい。その寂しいバスへの屋敷町に差し掛かって、半七は思わず足を止めた。芝居の鳴り物が耳に入ったからである。江戸藩から行けば右側が久保町で、その筋向かいの左側に梅窓院の観音がある。観音の隣にも宝覚寺という真言宗の寺があって、芝居の鳴り物はその寺の境内から聞こえてくるのであった。古参の芝居か。江戸の劇場は由緒ある三座に限られていたが、神社仏閣の境内には宮芝居または宮地芝居と称して、小屋掛けの芝居興行を許されていた。もちろん丸太にむしろ張りの見せ物小屋同様のものであるが、その土地相応に繁盛していたのである。宝覚寺の宮芝居は坂東古参という女役者の一座で、ここらではなかなかの人気者であることを半七は知っていた。古参の名は知っていたが、半七はかつてその芝居を覗いたことはないので、一体どんな様子かと鳴り物に誘われて境内へ入ると、型ばかりの小屋の前には古いのぼりや新しいのぼりが七八本も立ち並んで、女や子供が表看板を眺めているのが葉桜の間に見出された。 小屋の中では鐘や太鼓を騒がしく叩き立てていた。和島内の虎狩りが今や始まっているのである。看板にも国戦や合戦と筆太に記してあった。国戦やか。大物をやるな。半七はふと何事かを考えついたので、十六文の木戸銭を払って入った。虎狩りの場に出るのは、和島内の母と和島内と、刀人と虎だけである。蛇頭の小さんが和島内に扮して、お粗末なぬいぐるみの虎を相手に、大立ち回りを演じていた。それだけを見物して、半七はもう帰ろうとしたが、また思い直して、次の一幕を見物した。次は、楼門の場である。この場には、和島内の父母と、和島内と金少女と、刀人と刀女が出る。金少女は、小さんの弟子の小光というのが務めていた。舞台顔で本当の年を測るのは難しいが、小光はせいぜい24、5であるらしく、目鼻立ちの整った細面で、ここらの芝居の金少女には良すぎるくらいの器量であった。木戸銭十六文の宮芝居であるから、かつらも衣装も惨めなほどに粗末であるのを、半七はかわいそうに思った。虎狩りの場に出る虎も、なかなかよく動いた。虎にしては、胴体が小さく、なんだか犬のようにも見えたが、身軽に飛び回って、二三度も宙返りを打ったりして、大いに観客を喜ばせていた。女役者にこんな芸のできるはずはない。虎は、男がぬいぐるみをかぶっているに相違ないと、半七は鑑定した。